こんにちは、純正寺ラジオ住職の江口寛斎です。本日のエア BGM はペドロ&カプリシャスで5番街のマリエ、そしてビリー・ジョエルで52nd Street、 この2曲で参りたいと思います。それではミュージックスタート。改めましてこんにちは、純正寺ラジオ住職の江口寛斎です。お経ボーカリストを忘れました。お経ボーカリストの江口寛斎です。今日はね、4月の15日になるかな、もう早いね、もう4月になりました。いつもねお昼まあ大概外食っていうか近くのお店で食べるんですけども、よく行くお店にね、近くに中国の人がやってる伊仙楼というねお店があって、定食、量が多いしね、美味しいんで行くんだけども、そこでいつもね音楽、まあ、バックグラウンドミュージックかかってるんですけどね、古い日本の歌謡曲を、あれを誰がカバーしたやつだと思うんだけどもね、まあ、演歌というか歌謡曲が多いですね、が流れてるんですね。でたまたまこの間は5番街じゃないや、別れの朝って、昔やっぱりペドロ&カプリシャスの曲ですよね、高橋洋子なる前のボーカルでしたね、それがまあカバーで流れててね、でなんかこう、まあ、全体に演歌っぽい感じなカバーが多いんで、ね、ちょっと演歌っぽい感じで流れてる。あ、こんな風になっちゃなるんだなと思って聞きながらね、だけどね、その聞いてると全くまあそのかつてのペドロ&カプシャスのものとは違うんだけども、それもその昔よく聞いてた頃の情景が思い浮かぶんですね。あれ情景が思い浮かぶというよりかは、その歌を聞いてる時にその歌にいろんなことを想像してるんですよね。ペドロ別れの朝、多分僕は中学入るか入らないかぐらいの頃の曲だったと思うんでね、そんな大人の歌なんだけども、あれはだけどもなんとなくそういう、情景が思い浮かんでて、まあ、映画だったりテレビはなかったな、映画なんかの影響だと思うんだけども、五番街のマリンもそうですよね。五番街なんて行ったこともないし見たこともほとんどなかったわけですよ。ただね、昔はね、石神井公園にも石神井五番街っていうのがあってですね、勝手に多分あの辺の人がつけてたなと思うんだけども、いっぱい飲み屋さんというかスナックが多かったですね。喫茶店とスナックが並んでる通りがあってね、そこが石神井五番街って呼ばれてました。よく父が行く喫茶店がそこにあってね、そうするとまあ普段は学校あるからなかなか行かれないんだけども、夏休みとかねなると朝から父はコーヒー飲みに行くんで、それに一緒に行くんですね。そうするとスナックのマスターとかお姉さんとかがね、パジャマ姿でうろうろとしているという情景があってね、なかなか面白い時代でしたね。まあ大人になってからねニューヨーク行って五番街行ったけど、全然違うところ雰囲気が違うんでびっくりしましたけども、なんだろう、そう考えるとね、なんでしょうね、僕らはね自分で思い描いている物語の中でもしかしたら生きてるのかなっていう気がなんかするんですね。よく小説家の人がね、小説書いてるうちにだんだんその登場人物が勝手に動き出すっていうふうに言うのを聞くんですね。まだそうじゃないと面白いものになっていかないと。最初はね、まあ、当然一人一人作り込んで、描写していくんでしょうけども、それがいつの間にかこう自由に動き出すと、まあ、ただ最終的に収束はきちんとさせますから、それはプロですからね、やるんでしょうけども、それと同じようなことが今自分でも起きてるのかなという気がしますね。なんかね、何でもこう 思い通りになればいいし、思い通りにしたいと思ってるんだけどもね。だけども私のこの登場人物たちはもう勝手に動くわけですよ。自由に動くわけですね。それでまた私がどう考えるかってことが問題になってくるんで、それはね、一人一人がそうなんではないかなと。物語ってだから大事ですよね。だから同じ例えば家族であってもね、私が見ている、他の家族たちと、例えば妻が見ている他の家族たちとかね、子供が見ている他の家族たちとか、弟が見ている他の家族たちっていうのは当然違うんですね。同じだと思って見てるんだけども全然違うんです本当はね。だから自分の中の世界の、僕で言えば自分の中の世界の妻であり子供であり弟であり母であり、ね、なんでしょうし、また妻からすれば妻の世界の中の子供であり私であり、両親であったりとかに変わっていくわけですよね。見え方も違えば、感じ方も違うんでね。あ、そうやって考えると本当にこう面白いですね。みんな勝手なことをそれぞれ思って勝手なことをやってるんだけども、どっかで共通しているという、なんだろうな、思い込みで世の中成り立ってるのかもしれないなという気がします。あざとそう考えると面白いですよね、とってもね。物語です。その物語がなぜ大事かっていうとね、やっぱり物語でしかもしかしたら僕らはいろんなことを理解できないのかもしれないですね。例えばね、この体一つ取ってみてもね、医学や科学が進んでいろんなことが分かってきて、細胞のその多くの遺伝子、また RNA っていうものさえも分かってきたわけでしょ。で、この脳が、まあ、たまに言うけども、結局脳だってで弱い微弱な電気でその信号を送って、いろいろその信号によって何でしょうね、オンオフスイッチが入ってね、記憶したりとか怒ったり笑ったりという感情が動いたりとかするわけなんですね。そう分かっていたって、だけどもその電気信号は自分ではコントロールできませんし、また遺伝子に関しても自分ではどうこうできるもんではないわけでしょう。で、そうするとそれを感じることもできないですからね。それは確かに病気を治していくとか、いろんなこうことではとても大事なことなんだけども、生活の面で考えていくとね、それは理解が及ばない範囲なんでね。さっき言った自分の物語で生活をしてるんですね。だからやっぱりその物語によって理解できるということなのかもしれないなと。で、仏教っていうのはね、お経ってあるでしょ、お経。でお坊さんはまあそれ漢文をずっと棒読みっていう方はわーって読んでるんでね、ちんぷんかんぷんで、まあ、読んでる本人だってなかなかよっぽどこう注意して読もうと思わない限りはね、流れてしまっていることも多々あるんでね、申し訳ないんだけども。そうすると、ところがあそこには何が書いてあるかというと、物語が書いてあるんですね、お経っていうのはね。昔々お釈迦様が大勢のお弟子さんを集めてお説教を始めましたというところから始まっている。それは必ず主人公がいてね、私はこう聞きましたと、お釈迦様からこう受けたまわりましたという言葉から始まっていくんですね。で、それがずっとお釈迦さんがその一人に対してずっと語りかけていくんですね。何万人って弟子がいる中でたった一人に対して語り続けていくんですね。それが物語になってるね。仏教というとね、やっぱりインドで発展しましたからね、お釈迦様以降は本当にこう優秀な学者が出たんですね。そうするとインドの人ってのはやっぱ頭いいんでしょうね。まあ数学にしろ何にしろとても 能力のある人たちですからね。そうすると哲学、東洋哲学というかインド哲学だけども、本当に細かく深く深く入っていくのね。ともうやっぱり僕らには理解できないところまで行くわけですよ。それ言われてもなっていうところがあって、ね、ところがさっき言ったお経、お釈迦様の物語はとても分かりやすい物語であってね。だからまあそこから当然それはどうしてなんだろうとかね、なぜなんだろうってことを深めていかなきゃいけないんだけども、だけども大まかなところっていうのはそこからそれを入り口として分かっていくということができるんですね。本当に物語ってそういう意味では大事だなと思っています。なぜこんな話になったかっていうと、物語クラブっていうのは昔やってましてね、子供に読み聞かせをしようと、私と家内といとこでやってまして、いろんな事情があってできなくなっちゃったんだけども、もしかしたら今またそれをね、ラジオっていう形でできないかなと思っています。まあこの間からいろんなことやろうっていうのはぼちぼち、ね、クラブハウスもそうだけど出てきました。なかなかね、実現しないですね。これは本当に溜まってきてもうここだっていう時がないと僕の場合できないんでね、ここだと思う時には一気に行きますけども、なかなかそれが今のところまだできていない状態です。相変わらずね、この間書いてる通り YouTube の方はサボってますしね、やればいいんだろうけどもなかなかうっていうふうにいかないんで、ね、さあまあこれは本当にどうしようもないですね。まあ近いうちにね、またいろんなことがパッとバッと出ていくかなと思っていますんで、こうご期待ください。それでは今日はこれで終わります。ありがとうございました。順勝寺ラジオでは皆様のご意見ご批判そして、リクエスト、お待ちしてます。リクエストぜひリクエストしてください。じゃないと本当に私の好みでどんどんかけてきますんでね、そのうちわけのわかんないのになっていっちゃうと思うんで、ぜひお願いいたします。それではまた来週。